ラジ袋グループラジオ。ラジ袋。
サッカーあと
ラジ袋。
第2回目なんですけどもと言ってる僕はヒロシです。そして相方の
デブサイコ斉藤ですが、
そして今日はもう一人スペシャルゲストの、
はい、ダイです。
ダイさんは何者なんですか？
ダイとアキラのカッコカリラジオというのをやっています。ダイです。
イエーイ。
でダイさんといえば静岡に住んでるってみんな知ってますよ。
そうなんです。
いやごめん、変な言い方になっちゃいましたけども、
は
い、
静岡県、
まあ、大さんといえばそう、静岡在住の、ね、で静岡なのに関東ネットラジオリンクに入ってるっていう、前東海地方じゃないのかよって言われがちなそんな大さんじゃないですか。
まあ、そうですね、
で静岡と、ね、本当ですよね。
そうなんですよ。いつの間にかね、その関東で美人カレー店とかにみんな行ったりしてるのに、私はちょっとね手が届かないっていうところあるんですけども、うんうん、
ま
あで
も
静岡には静岡でね、サッカーチームがありますからね、
なるほど、サッカーどころですもんね静岡って言えば、
はい、
はい、ということで第3は、まあ、清水エスパルスのサポーターではないのかな、でもエスパルスの試合も見に行くしチームにも興味があって、でサッカーも好きっていうことで今日は驚きの清水エスパルス特集なんですよ。
やったー、待ちに待ってましたね。
今だって日本で一番どうなってるか知りたいチームって言えば清水エスパルスじゃないですか。
間違いないですよね。
僕だって今日オレンジ色の T シャツ着てましたよ。
もうそれ偶然なんですけどね。それはもう偶然なんですけど、まあ本当日経新聞とかに寝てますもんね、清水エスパルスが勝ったの負けたのとかね。
だって勝ったら経済効果が何兆円とかって
ありますよね。うん、怖い怖い。そんな清水エスパルスの、ね、サポーター的な第3に来ていただきましたということで第2回を始まっておりますよ、
はい、
皆さん、
今から第3がエスパルスについていろいろと語るのを僕らが聞くっていう趣旨で、
はい、ご教授いただくということですよね。
いや
今さら知りたい清水エスパルスですよね。
いやためになりますね。
これは参ったな。
ハードルを上げまくりますね。
そう、まあ、ただその、ね、細かい話については、まあ、ウィキを読むなりなんなりしてもらう方がいいと思うので、
そうですね、
まあ、まず一つその J リーグっていうとその地域密着っていうような理念があったりとかするんですけども、うん、でそれで第3はその静岡にいてで静岡のチームを応援してるっていうことなんで、その私とエスパルスっていうことでなんでそのエスパルスを応援してるのかっていうのはそういう話をまず伺いたいなって思うんですね。
うわー、いい振りだな。
どんどんあれですね、ハードルが上がってる気がするんですけど、
いや全然いい話じゃなくても、本当に普通になんだろうな、そのコンセプトとしては僕らはそんなにサッカーをよく知ってる人が聞いてそうだよねってうならせるような話はできないと思ってるので、僕らっていうか僕はできないので、
僕もできないので、
そうであればその、まあ、サッカーについて何か話が聞きたいなって思った人が検索するじゃないですか、ポッドキャストサッカーって、
うん、
でそしたらばサッカーとラジ袋ってのが出てくると、で聞いてみたらばその自分が知らない話をしていて、でそれがある程度こう共感を持てるっていうような、ちょっと聞いてみたいなって思うような内容だったらばいいじゃないですか。サッカーもうちょっと好きになっちゃうなっていう、そういうね、ポジションの番組でいいかなって思ってるので、だからそんな大さんはちょっと抑えめでいいです。
いや
全部出しちゃうと聞いてこらなくなっちゃうんで、
初めて聞いたんですけど。いや、まあ、確かにそうですね、うん、そうです、
はい、わかりました、ま
あ、コンセプトは一つじゃないんで、いろんなコンセプトがその日の気分によって。
ああ、なるほど。
はい、じゃあちょっとですね、まあ、ざっくりとと言いますかね、今のヒロシさんの話でもないですけども、私が清水エスパルスをね、なぜ応援してるのかっていうね、
なるほど、
あのサポーター的存在になってるのはなぜかっていう、
おーおーお
ーサポーター的存在ってのがそもそもマスコット的存在みたいに言うなっていう感じはあるんですけど、
いやサポーターではないっていう自己認識があるんですか
そうですね、サポーターというそのものではない、
あんな奴らと一緒にするなよっていうことですね、うん、
いやあのね、おこがましくてとてもサポーターまでは名乗れないぞということなんですけども、
あ、なるほど。
で、まあ話を先に進めますとですね、J リーグが始まった頃にですね、
はい、
私がテレビゲームが大好きでして、
うん、はいはい、
で、セガのメガドライブっていうハードを持って
た、名機ですね、でアメリカでは1600万台以上も売れて、一時期はスーパーファミコンよりも売れたっていう、あの名機メガドライブですね
いやっていうか、やっぱポッドキャストやる人とか、やっぱセガ中が多いですよね。
ああ、そうかもしれないですね。それで、私もその頃学生なんかをしていて、
は
あ
は
あ、腐るほど時間だけはあったものですから、
は
あ、まあ、それで J リーグプロストライカーというゲームを買いましてですね
おうほう
延々とそれを毎日毎日やる
修行僧みたいな
それでまたやはり地元のチームといいますかね、
はいはい、
同じ県内の清水エスパルスをですね、
はいはい、
自分の持ちチームとして使ってやってたわけなんですよ、うん、
なるほど、はい、やっぱ身近なところのチーム使えますよね、それ。
そうなんですよ。でゲームでこう入るじゃないですか、
はいはい、
ゲーム自体はもう今から考えるとひどいゲームなんですけども私でもそのゲームでサッカーの大概のことは覚えましたんで、
なるほど、オフサイドはこういうことだとか。
そうですね、ほとんどオフサイドにならないゲームなんですけどなんでかっていうとですね、選手がフィールドプレイヤー11人、キーパーの時は11人が一塊になって動くんですね、はい、私はサッカーの大概のことをそのゲームで学んだんですけど、例えば442とかね、
はい、なるほど、
フォーメーションですね、
433とかっていうのあるじゃないですか、
はいはいはい
ね、で清水なんか例えば433なんていうのを採用してるとするじゃないですか、
はいはいはい、
そうするとディフェンス4人、ミッドフィルター3人、はいはい、フォワードが3人と、
うんうん、
それがですね、4-3-3と並んだまま、
はいはい、
ボールを目指して、11人一緒にこう動くんですね、十字キーを押すとこう、
そのフォーメーションを維持したまま、
維持したまま動いていく、
すごいな、
すごい規律を、
大体そんな感じなんです
ね、イタリア監督かなんかなんですか、それは。
もうめちゃめちゃあれなんですよ、統率が。
誰か一人だけ疲れたりとかしないんですよね。
まあでも、コンパクト、コンパクトですよね、それ。
そうなんです。じゃあ、プレイヤーは何を考えてプレイするかっていうとですね、その塊を動かしながら、より能力が高くて、ボールのダッシュ力が高い選手を相手のボールにぶつけていくと。そしたら攻撃側が考えることはですね、
はい、
攻撃側はよりキープ力の高い選手にボールを回して、
へーへ
ー、そいつを持って全体的に攻めるっていう。
なるほど、今でいうホンダシステムみたいな感じなんですね
そうなんです。だから例えば鹿島アントラーズなんか使った場合には、
はい、はい、
ジーコにボールを預けて、
なるほど、
ジーコがどこにいようと、もうどこに配置しようが、ジーコをゴール前まで、ジーコを中心とした塊をゴール前まで持ってってシュートを決めるっていう。
なるほど。
システムですね。で、大体、
はいはい、
またそのゲームの場合は、キーパーの性能が大体いいんですよ。ものすごく高いんですね。やたらに打ったシュートは、ほぼキーパーに弾かれます。
はあ。
キーパーが横倒しに倒れて、ボールを弾いてくれるんですね。
へーへー。
で、ゴール前に転がったボールを、これをスライディングで押し込むっていう。
こぼれ球に詰めるのは基本ですからね。
そうなんです。
そうですね。武田を彷彿とさせるような、あれね、明和特攻スライディング部隊がなんかゴール前に現れたみたいな感じなんですよね。
はい。そういうがゲームの基本スタイルで、ゲームの話になっちゃって申し訳ないんですけども、
はい、
つまり、右から攻めてシュートを打ったら、
はい、
キーパーが弾くので、
はい、
左の選手を滑り込ませる。そういうゲームなんです。
なるほどね。まあでも昔のサッカーでそう、サッカーゲームってそういうのは多かったですよね。確かに。
そうなんです。それで、あとはですね、さっきちょっと言ったんですけど、キープ力の高い選手は、相手の選手とぶつかった時にですね、
うん、
完全な真正面からぶつからない限りは、ボールを奪われないんですね。
はいはい。
ですんで、あいつ当たる瞬間に、向きをちょっとこう横に向くっていうか、斜めを向いていくと、ボールを足に吸い付けたまま、ズリズリ抜けていくんですね。
まあ、イースで言えば、半キャラずらしみたいなことをするわけですね。
そうですね。イースで言ったら、半キャラずらし的な動きをすれば、ほぼ取られない、選手は取られないと。
うんうんうん、
逆にあのボールダッシュ性能の高い選手は、うん、多少ずれてても奪えちゃうっていうのがあるんですよ。
は
で仮にあのボールに背を向けてというか、まあ、相手がですねボール保持者が背を向けていた場合でもあのボールを奪う能力が高い選手はまとわりついてですね、うん、
とにか
くグイグイグイグイ2つの選手が重なっていってボールを奪っちゃうみたいなことが起きるんですね。
はあ、鹿島の本田みたいなのがいっぱいいるわけですね。
そうです。もう鹿島の本田がまさにその動きを見せます。
なるほどね。
一番嫌なあれですね。ディフェンスですね。
はい。
そんな感じでしたね。で、
はあ、
そのゲームをやってるときにですね、
ほうほう、
それまでほとんどサッカーに興味がなかったんですけども、
はあ、
あの、やっぱり地元のチームを使って、うん、清水を使ってるうちにですね、
うん、ほうほう、
あの、どんどんどんどん、その、選手の名前を覚えたりしてですね、
まあ、覚えますよね。
あの、はまり込んでいくということになるわけなんですよ。
は
あ、
ははあ、
で、そのゲームもう一つ言っておくとですね、ゲームの話でばかりで申し訳ないんですけど、
ほうほう、
そのゲームには結構サッカーのいろんなことが詰まってまして、
あ、名言っぽいですね、だいぶ。
私が面白いなと思ったのは、なんだろうな、試合が始まるや否や、
うん、
横でいろいろこう、声が、雑音が入るんですよ。あの、選手たちが、パスパスとか呼んでる声が入ってですね。
はいはい。で、もちろん、メガドラだから風声ですよね。
そうですね。ちょっと濁った声でね、パスパスってなんか濁り声がする。それで、ボールがあの、サイドのラインを割った時には、必ず、マイボー、マイボーって言うんですね。
必ずですか？
必ず、スローインの時には、マイボー、マイボーって声が。
ああ、なるほど。
うん、それをなんかちょっと見てですね、J リーグがちょうど始まったぐらいの年だったんで、
なるほど。
学校でもその体育の時間にサッカーなんかやるじゃないですか。
やりますね。
そうすると、
まあね、うんうん、
やっぱりみんなこう、ね、女子の前とかでもいい格好したいっていうところで、
あ、
サッカー部のやつらはね、基本的に、根本的にもう本当にサッカー知ってますから、
はいはい、
うまいんですけど、
はい、
そうでないやつがですね、
大さんみたいなこと、人のやつのこと言ってるんですよ、今から。
俺みたいなこと、俺みたいなやつが、ちょっとサッカー知ってる風を予想
に、装って、
予想には横にサイド出たときに、マイボマイボ意味もわからんって言うんですね。マイボってなんだろうと思いながら。
いや、でも、それによって恥をかかなかったわけですよね。
もしかしたらそれによって恥をかいたかもしれないん
ですけど。今は明らかに相手ボールだぞって言うと、マイボ、マイボって言ってるわけですよね。
うん、マイボとは言っとくもんだと思ってましたからね。
必ず出たらマイボっていうものだと思ってたわけですね。
そうなんですよ。あと、ゴール前
出たぞっていうお知らせみたいな。
はい。あと体育の時間なんで別に自由じゃないですか。
まあ自由ですね、遊びですからね一応、
はい、でゴール前に張ってて、
はい、
あの誰かがシュート打ったら滑り込んで入れてやろうと思って待ち構えてるとですね、
はい、
そこで初めてあのオフサイドってことを覚えるようになる。
ゲームの中で派生してやっとオフサイドを覚えたと、体育の授業で。
そうですね。
まあでも誰だってそんなもんですよね、最初はね。でもね、うん、
それで注意されてですね、
はい、
あの普段その J リーグプロストライカーをやってるあのサッカーゲーム仲間ですね、
はい、
あの縮めてサッカー仲間なんですけども、
はい、はい、
その仲間にお前オフサイドって知ってるって、あの俺知ってるぜって
注意争い天次元の
怒られたんで覚えたんですよね。
すごいな。でもそのサッカーゲームでもうオフサイドまで覚えちゃったんですね。
そうなんですよ。
すごいな。
やっぱりね、僕常々思ったんですよ、ゲーム機は16ビットあれば十分だって。それだけのことを学べるわけじゃないですか、メガドラで。
そうなんですよ。
もう今のゲーム機は進化しすぎですよね。
ですよね。もう Wii のウィーニングイレブンなんかやってらんないですもんね、ここに。
そうですよ、あれは操作ちょっと難しいですもんね。
もう なるほど、そんな長い歴史があったんですね、サッカーと国ということで。
はい、そうなんですよ。
で、まだそのゲームは続けてるんですか？
そのゲームはね、最近はもうハードとともにお蔵入りになってるんですけども、
はいはい、
友達がですね、北海道から、まあ自分学生の頃の話なんですけど、
はい、
自分が柏市に住んでる頃にですね、
はいはい、
千葉県柏市にいた頃に、
ホットスポットですよ。
はい、友達が北海道から遊びに来まして、その友達はサッカーが大好きだったんですよ。
はい。
ですので、
第三も大好きだったんですよね。
私はまあサッカー大好きを自称してましたね。
あ、なるほど。
その頃には。
サッカー的でサッカー大好き
ねみたいな。ボールが出たらすぐマイボールっていうぐらい好きですもんね。
そうですそうです。
ボールは友達ですからね。
でもしばらくしてから私もマイボールをあまり言わなくなったんですよ。
はい。
それはなぜかっていうとですね、女の子がいたんですよ。女の子がいたっていうか、まあ、ただの友達ですよ。
あ、はいはい。
その友達がですね、趣味が歌舞伎観戦の女の子がいまして。
歌舞伎？
歌舞伎。どんな上流階級ですか？
いやいや、その歌舞伎とかを専攻している子だったんですけども。
ああ。
で、その子が、なんとかやとかってよくこう、いよなんとかやとかって、
言います。
いう掛け声があるっていうのを聞いて。
愛の手が。
で、ああ、俺も見に行って、叫びてえって言ったんですよ。俺が言ったらば、その子が、ダメだと、断じて連れてかないって言うんですよ。
なぜだよ、それ。
なぜだよって言ったらば、その、なんとかやとかっていうのは、もう、子さんのファンで、
うん、
ほぼ言う人が決まってるぐらいの、タイミングが非常に難しいもんだったんだっていうのを聞いたんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
にわかが気軽に言ってくれるなと。
そうそうそう。にわかが言うと絶対変な空気になるんで、
うん、
ここぞというタイミングを熟知してる人しか言っちゃダメ。
はあ。
もう感染歴何年っていう人じゃなきゃダメっていうのが言われたんですね。
うん、はいはい。
それを聞いてちょっと俺もいろいろ考えるところがありまして、思えば、何かが、なんか言えるときには全部言っとこうっていうのがそれまでのスタンスだったんですけども、
はいはい。
それは良くないことなんだなっていうのが、分かったんですよね。
でも、それって、その子は第三と行きたくないっていうことを、それ口実として使ったんじゃないですか？
バカ！
その可能性も確かにありますけどね。まあ、それをだから、今度は私はそれ聞いたもんですから、そこら中に行って歩いたんですよ。その物事には、言っていいタイミングと言っちゃいけないタイミングがあるんだよっていう。
でも、ボールが出た時に迷子っていうのはタイミングバッチリですよ。
そうですね。
でもね、だって第三を歌舞伎見たってね、中村やーとは言うかもしれんけど、マイボーとは言いませんもんね。
いや、でもボールが出たらどうします？歌舞伎で。
ボール
は、ボールを使う歌舞伎があったとするじゃないですか。
はいはい。
で、うっかりまあラインを出たりとか、そのステージからボールが落ちたりとかしたら、マイボーって言っちゃうじゃないですか。
じゃあだから連れて行かなかったんですね。
そうなんですよね。
危なかったですよね。恥をかくとこでしたね。
歌舞伎を研究してるような子だから、はい、通常のその伝統的な歌舞伎だけじゃなくて斬新な演目なんていうのもきっと見に行ってると思うんですよ。
じゃあ猿之助のスーパー歌舞伎なんか見に行ってたりとか、
銀河の J 歌舞伎とかやったに違いないわけですよ。
スーパー歌舞伎はね、スーパー歌舞伎はいいそうなんですよ。スーパー歌舞伎なら変なタイミングで声がかかってもまだ許されるって言ってました。
はぁ、
あれはある程度、初心者が、間口を広げるために初心者が来てもいいっていうことになってるっぽいらしいんですね。
ああ、なるほど。へえ、サッカーとラジオプロためになりますね。歌舞伎まで学びましたよ、今。
ちなみに、私が、やっぱり、あれですね、その何か叫ぶことに関して、
うん、
やっぱり時と場合考えた方がいいなと思ったのは、先輩がですね、私の先輩が、はい、ブランキー・ジェット・シティのライブを見に行きまして、
はいはいはいはい、
曲の今、感想とかにですね、
はい、
よ、ブランキー・ジェットってね、叫んだのを見て、やっぱり考えなきゃダメだなと思った。
いや、それでもタイミングっていうより、言葉の選び方がまず間違えてますよね。よ、ブランキー・ジェットって。多分呼び方がまず違うと思いますよね。
ベンジーに睨まれたって言ってましたね。
そりゃそうでしょうね。
まあそれはいいとしてですね、
はい、
はい、そんなわけで私もチミデスパルスの選手をね、 ぼちぼち覚えるようになったんですよ。
なるほど。そんな悲しい過去を乗り越えて。
そうですね。
なるほど。
で、エスパルスといえばやっぱりサントス選手なんですよ。
ああ、なるほど。西の都の主と書いてサントス？
西の都の主？あ、三つの都の。いや、
あ、そうか、三つのか、間違えた。はいはい。
私が、そうですね、初めに見たサントスは、はい、そっちのサントスじゃないサントス選手？
あ、そっちのサントスさ。
一番最初の清水の助っ人外国人ですよね。
はい、はい。あの、サントス・アレサンドロの方じゃなくて、
はいはいはいはい。
アデミール・サントス。
はい。
名前が 3回渡る州って書いてサントスですね、
はい、あ、そうですね、はいはいはい、
アデミール・サントス選手っていう選手が、いまして、
うん、
まあ、その選手がね結構初めの頃にこのエスパルスにいてですね、
うん、
よく活躍してくれる、ボランチだったのかなポジションは、
うんうんうん、
そのあたりだと思うんですけどね、はいはい、そこまで強くもなく、
はい、
テレビゲーム的にですよ。
ちょっと待って、今の話はテレビゲームの中の話なんですか、それとも現実社会のサントス選手がいい選手だったっていう話なんですか。
いや、現実社会の選手もいい選手なんですよ。
はいはいはい。
選手ですが、
だからこそゲームの中でもいい選手なんですよね。
ゲームの中でもそこまでも強くなく。
ちょっとストップ、はい、なんか立花さんの声が遠いんだけど。
あ、そうですね、
本当に、
う
ん、
これ
どうでしょうか。
あ、いいですね。この間も起きた現象ですね。
そうですね。でもこの間とは原因が違うんですけど、はい、これで大丈夫です、ありがとうございま す,
そ, うです。そのサントス選手なんですけども、
はい、
非常に私はもう、まあ、ゲームがきっかけとはいえひいき選手になりまして、
はあはあ、
サントス選手はあれなんですよね、ずっとその日本に帰化する帰化しないで延々時間がこう経ってしまった選手なんですよ。
はあ、
本人は、
はいはい、
日本人にその頃はですね、ホイホイ帰化するような時代じゃなかったんで、
うん、
もう日本語も結構分かってですね、
はい、
日本のサッカー界でこうだいぶ活躍してたんで、
うん、
もう日本代表になったらどうっていう感じだったんですけども、
はいはい、
なるかどうか悩んでですね、
はいはい、
一応ブラジルの家族に聞きに行ってくるっていう、
はいはい、
ですね、行ったんですね、
はい、
そして、まあ、家族も含めて日本人になるよと決めて日本に戻ってきたらですね、そのブラジルに戻ったことが原因で、
はあ、
ずっと日本にいなかったからっていう理由で帰化が認められなかったんですね。
あ、その話は初めて聞いた。
それでですね、
はい、
後にもう、あ、やっぱりもういいよって許可が下りる時が来るんですけど、
はいはい、
その頃にはちょっとこうピーク過ぎちゃってるような感じになって、
はあ、なんかね、
はい、しかも
一時帰国もなしなんだ、厳しかったんですね、
う
ん、
そうですね、今のルールとは違うのかもしれないけども、まあ、そんな感じの話がありました。
はあ、
それでそのサントス選手なんですけども、
はあ、
しばらくずっとですね、清水市で引退後に飲み屋をやってた、
はい、
それで日本に住んでたっていうので有名だったんですけども、私もいつか行こうと思ってたんですが、
うん、
今はもうちょっと店は閉めちゃったみたいですね。
あら、
というまあサントス、アデミール・サントス、サントス・アデミール
話をお送りしてしまったんですね。
そうなんです。エスパルスと聞いていてサントス・アデミールの話だとちょっとね、みんなが怒るのかもしれないんですけども。
なるほど。そんな話があったんですね。
はい、
でも今のはこれから日本に帰化しようと思ってる人たちに大変重要な情報でしたね。
聞いてねえよ、Jリーが。
今はちょっと違うんじゃないですかね。
あとね、
そうです
ね、うん、
はい、あとエスパルスでいい話といったら、
はいはい、
エスパルスはね、あんまりいい話がないんですけどね。
本当はあれですね、サポーター的なものですね、やっぱ大地さん。
はい。あれですね、また外国人の話なんですけども、
うん、
私、そういえばこの収録を前に、
はい、
エスパルスの情報をちょっとこうおさらいしとこうと思ってネットで見たんですけども、
はいはい、
外国人がみんなね、そんなに印象が残ってないんですよね。
ほうほうほう。
例えば大物的なところで言うと、
はい、
マッサーロっていう、イタリア代表フォワードがいたんですけども、
はい、
そんなに活躍しなかったんですよ。
1年といなかった感じ、1年ちょっとしかいなかった感じですか。
体重い的な感じの選手になっちゃってまして、あのゲームで使ってもですね、スタミナがないんで活躍する前に疲れちゃうんですね。
はあ。なんか名古屋のリネカーみたいな感じなんですか。
あ、でも リネカーの方がですね、まだインパクトがあったかなっていう感じです。あとあのさっきのセガのゲームではリネカー最強クラスでしたからね。あ、
なるほど。そうか、へえ。
リトバルスキーぐらいのあれがあったらよかったんですけどね、インパクト。
ジェフの時の。
はいはいはいはい。
あーはーは
ー。あの、エスパルス話じゃちょっとないんですけども、
うん、
一昔前にあの、インターネットで、多分2チャンネルかなんかで見た話なんですけども、うん、
へーへー、
あの、ベテランのサッカー好きのおっさんとかがいたりして、
は
あ、で、一方ではにわかって言われるような、こう、あの、私みたいなファンがいるじゃないですか。
はいはいはい。
それで、その中で、おっさんのサッカーファンに、
はい、
嫌な目に遭わされたというか、おっさんのサッカーファンうぜえよなっていうような感じの内容の中で、
はい、
こんな逸話があったんですよ。
へへ。
上司にですね、サッカーの話をしてたらば、サッカー好きの上司が現れて、
はあ、
お前らそんなサッカーを知ったこと、知ったような口を聞いてるけど、
はいはい、
雨のリティも知らないようじゃ、にわかだなって言われた。
雨のリティ？
雨のリティっていう。
ちょっと大さん、それ斉藤さんは知ってるかもしれないけど、僕知らないんで教えてもらってもいいですか？
ええー、あの私も知らなかったんですけど、知らなかったというか、まあそれであの雨のリティで検索したんですけども、
はい、
雨のリティかどうかわかんない、そういうタイトルだったかどうかわかんないですけど、YouTube にあって、
はい、
あの雨の日の試合でリトバルスキーがあのボールコントロールがうまくいかないんで、ボールを宙に浮かしたままポンポンポンポン、
リフティングしたまんま、
そうです、リフティングで前に
ず
いずい進むっていう。あ、でも要は J リーグの話なんですよ、言うとは。
ちょっと待ってください、
はい、
それ雨のリティなんですか。
雨のリティ。
それやっぱり違いますよね。
人が違う。
あ、なるほどね。やっぱ、あ、なるほど。なるほど。そういうことやったんですね。まあでも、みんなにわかみたいなもんですよね、正直な話。もうだってね、サッカーを仕事にしてないやつが何言おうとにわかみたいなもんですからね。
あ、なんか正解が違かったですか。正解があったんです。
正解っていうか、それ雨のピクシーですよね。
あ、雨のピクシーですね。それはすいません、私の記憶違いですね。
あ、そうです
ね。
びっくりした。どう、あ、それ二重の複数だと思ってました僕。
いやいや、それは上司のあれじゃなくて私の勘違いですね。
はい。あ、そういうことだったんです、ね、
単純に、はい。
あ、よかった、びっくりした。ようできた話やなと思ってました。ああ、いや、リティもそんなことしたのかなって一瞬考えたんですけど、僕の記憶にはなかったんで。
ないですね。リティはソーセージ食いながらドリブルするぐらいですね。
それ、イエローカード確定ですね。
非紳士的行為ですからね。うん、なるほど。
はい、ああ、そうだ。またエスパルスの話からちょっと離れましたね。
いや、いいんですよ。
それ
だって大さんが話してくれたら全部これはエスパルスの歴史を話したも同然ですからね。
そうですね、生き字引きってよく言うたもんですよね。
だってエスパルスは大さんの人生の一部じゃないですか。
あ、かっこいい。
人生の一部ですね。そうですね、私があのサポーター的なものとしての私の人生の一部です。
で、その大さんが話してることっていうのは大さんの一部ですよ。
あ、そうですね。
つまり大さんが話すことはエスパルスの一部なわけですね。
エスパルスの一部ですね。
あ、かっこいい、
はい。じゃあエスパルスの話もう一個だけ、
はい、
もうだけなのか。あの、もう一個だけじゃないですけど、一つまたさせていただきますと、
はいはい、
あの、これは比較的最近の話なんですけども、
ええ、
あの、チョジェジンっていう選手が、
はいはいはい、
いるんですね。
うん、
はいはい、あの、マルキと組んで、MJ4 なんていうふうに、
そうですね、
当時の監督がセンスのない名前つけてましたよね。
それ、あの、まあ、彼はあのよく頑張って、チームに溶け込んで活躍したんですけども、 すいませんちょっとディティールを忘れちゃったんですけども、
は
い、J リーグのこれはね何年のどの試合だったのかっていうのをちょっと忘れちゃったんですけども、
はいはい、
ちょっとね重要な試合があったんですよ。
お
で、おそらくあの調子悪かった頃の話かなと思うんですよ、
うん、
あの順位的にはあんまり良くないような、
うんうん、
エスパルスも何回か降格しそうなぐらい悪い時ありましたからね、
はいはい、
多分長谷川健太監督の、就任1年目じゃないですかね。そうすると
あ
ジェジンがいてで成績がそれぐらい悪いっていうと、
うん、
1年目かもしれないですね。ちょっとその頃かまた本当のエスパルスサポーターには怒られるかもしれないですけどね、また適当なことを言いよってっていうで、まあ、まあ臆せず言わせていただくとですね、全然もうチョゼジンがですね、あの連戦出てですね、あのフォワードなんでガシガシこう相手のディフェンスから当たられてですね、
うん、
相当体力的にこう弱った試合があったんですよ。
ほう。
それでまあ全然後半の最後ぐらいになったらですね、
へへ、
動けなくなっちゃったんですよ。
ほう。
もう怪我もあったと思うんですけど、
はい、
怪我を押して出た上に、
うん、
スタミナも切れて、
あら、
精魂突き果てて、
うん、
動けなくなって、
うん、
で試合的には多分その頃引き分けてる展開だったと思うんですよね。
うんうんうんうん。
で自分でですねチョゼジンがですね、
うん、
もう俺は無理だから、
うん、
交代してくれっていうふうに、
ん、
ベンチの方にですね、
うん、
サインを送ったんですよ。
はあ、
はいはい。
そうしたら清水の周りの選手たちが、
はい、
1年間一緒に戦ってきた仲間なんで、うん、1年間、まあ、1シーズンかな、
うん、
お前のおかげで今までこう頑張ってこれたんだから、
うん、
お前はもう走ったりしなくていいんで、
うん、
ずっとそのゴール前で突っ立ってろと、
うん、
それでそうすれば俺たちがもうお前の頭に突っ立ってるお前にボールを、うん、クロスボールをぶつけてやるっていう
なんか漫画的展開ですね
ことを言ってですね、
うんうん、
交代させなかったっていう試合があったんですね。
お
う、結果的に勝てはしなかったと思うんです、その試合多分、
はい、
引き分けのまま終わっちゃったと思うんですけども、
はい、
まあ、そういうなんかね話を聞いた時にはちょっとああいい話だなって思ったですね。
ちょっと待ってください。
はい。
そのチョジェ人は最終的にゴールは取ってないんですか。
そう、その試合はゴールできなかった
すいません、あまりに漫画的な展開を期待したもんだから本当になんかこういいボールが来すぎても成功に突き当ててもドロのようにゴールを決めたみたいなのをちょっと期待してたんですけど、
いやいやいや、そこまでのねさすがになかったんですけど、
ああまあね、
その話
で、まあ、でもそんな力があるならそんな低迷はしてないですもんね
チクチクとい
やそうなんだ、へえでもやっぱそういうのってあるんですかね。やっぱり
そうですね、あんまり聞かない話ですね、うん、
そうなんだ、へえ、
うん、漫画みたいなことが実際あるんだなと思って、
はい、
よかったなと思ったんですね。
なるほど、
現実は漫画とは違うんだなっていうほろ苦さのあるいい話ですね交代枠ってもう使い切っちゃったんですね、きっと。
そう、あ、交代枠使い切ったのかな。いや、なんかね、あったと思うんですよ。
交代を、そうか、交代要求するってことは、枠はあるのか。
うん、そう。交代枠はあります。
いや、でも、その話がですよ、例えば、健太さんの1年目であるならいい話だと思うんですよ、僕。
はいはい。
その後、2年目、3年目と躍進したじゃないですか。
そうですね。
それがあったから、こう、なんていうか、団結したみたいな話で、ああ、なんか良かったのかなと思うんですけど、それが次の年も低迷してたら、ダメ監督じゃんっていう
その前の年っていうと、今、札幌を率いてる石崎監督が、あの後期だけ率いて、順位で終わってる年ですね。
監督
でも1年目、多分この年1年目になるんで、2年目、まあ、健太監督の1年目の低迷期っぽい感じもしますよね。
うんうん、 そう、監督で言うとですね、私は長谷川健太監督がですね、就任した時に、いや絶対無理だろうと思ったんですよ。
期待できないと
期待はできないなと思ったんですね。
でも清水のフロントは長期政権を任すっていうことで、なんていうかこう場当たり的に決めたんじゃない雰囲気が、まあ、旗から見ててもしたんですけども、
っていうのはですね、私がなぜそう思ったのかというのはですね、はい、
困り顔だから
理由がありまして、静岡にはですね、ローカルなテレビ番組で、
はい、
主に清水エスパルスとジュビロ磐田のサッカーの試合を中心にお届けする番組で、スポーツパラダイスっていう番組があるんですよ。
はい。
もう一週間に一度やってるんですけど、金曜日の夜とかにですね。
うん、視聴率が 100% 近くなるっていう噂のあの番組ですね。
いや、その時間にキー局でやってる番組やってくれっていう声が大きいんですけど。
という一部の声反発を無視するぐらい熱烈な応援があるからこそ成り立ってるんですよね、やっぱ J リーグっていうのはね。
まあまあまあ、そういうことにしておきましょうか。で、スポパラスポパラって呼ばれてまして、
はいはい、
であんまりさらに望まれもしないのによく番組では、
はい、
スポパラの女子フットサルチームが頑張ったりするたりするコーナーもあったりするんですけど、
はいはい、
まあそのなんかあれですね、俺が、
はい、大さんサッカー好きじゃないでしょ。
いやサッカー好きです。
そのいや、これが静岡県民なんですよ。サッカーが日常の中にあまりにも当たり前にあるから、特別なものじゃないんですよ。批判すべきことは批判するんですよ。つまんないことやってれば言うし、それが静岡県民なんですよ。
いや
そうか、ちょっと僕はまだ甘かったですね。
話を戻しますとですね、
はいはい
はい、
スポパラによく長谷川健太がですね、
はいはい、
健太氏が解説に来るんですけども、
はいはいはい、
全然伝わらないんですね。
伝わらない伝わらないってどういうことですか？
大体ここはなんでゴールが決まらなかったのかとか、
はい、
どうしたらよかったのかみたいなのに、
はい、
全て精神論根性論でこうやるんですよ。で俺の頃にはあれぐらいできたみたいなことを言うんですね。
なるほど。
なので、うん、いつもそれを見ながら、いや、この人は選手としてはあれだったけど、解説や監督は絶対無理だろうと思いながら見てたんですけども、
うん、
その人が、ちょうどね、野球で言ったら、
はい、
ベイスターズの監督に中畑がこう選ばれた時の、
そういう雰囲
気、そう感じ、
匂いを感じたわけですね。
そうなんですよ。うん、まあ、実際中畑はまあまあ、なんか監督としてはいいと言われているようですけど、長谷川健太がどんなサッカーをやるのかっていうのは、全くその、健太の解説を聞いてる方からすると、想像もつかないっていう。
もうビジョンも全く見えないという。
そうですね。お前ら、シュートしてこいとかって指示出してそうな。
はいはいはいはい。
サインはゴールな、みたいな。作戦はゴールなって言います
。お前がここにあいつが疲れてるからギャップになってお前が飛び込めとかじゃなくて、お前はゴールを取ってこいみたいな指示を出すような根性論の監督だと。
そんな感じするんですよ。
はいはい、してたと。
例えば、うん、はい、でも前半とかサッカーもし仮にですよ、
はい、
サッカーって監督って試合中ってそんなに細かい指示出せないじゃないですか。
そうですね。
フィールドが広いのもあって、伝わらないっていうのもあるんでしょうけど、
うん、はい、
でほとんどこうハーフタイムとかに前半分析して後半どうだとかってい
う
のがほとんどですよね。あとは選手交代の時にこう指示を持たせて入れたりとか、
うん、
近くにいる選手を呼び寄せて、
うん、
浸透させたりしていくような感じじゃないですか、
うん、
ですけども健太のイメージからすると後半いいなって、後半はじゃあゴール取り行くよ、ゴールなんて言ってそうな感じの。
あ、まあそう感じたと、そのスポパラを見ててと。
そうですね。
ということ
です。私のイメージはそうなんです。
うん、
ケンタの大ファンからするとちょっともうどうしようもねえなって怒ってると思うんですけどね。
はいはいはい。
はい、私のような発言には、うん。なので私は長谷川健太監督にはちょっと。そこまでそういう戦術面のことは期待できないと思ったんですけども、うん、
はい、
ただし清水エスパルスにはですね、
はい、うん、
昔ブラジル代表でゴールキーパーをしてた、 うん、レオン監督っていう、
うん、
いたんですよ、
うん、
でレオン監督の時はですね、まあ、4位か5位ぐらい狙えるチームだったんですね常に。
ほう。
でその時のレオン監督ってもちろんブラジル代表のキーパーですから、
はい、
あの元ですね、
はい、
みんなどんな指導をするのかどんな采配を振るのかっていうのは注目するわけですよ。
うん、まあそりゃそうでしょうね、うん、
なんですけどもレオン監督が実際にやったことは何かっていうと、
うん、
J リーグの時にですね、日本にやってきて、うん、開幕の時にやってきて、うん、エスパルスを見てですね、
うん、
まあ、エスパルスだけじゃなくて、どのチーム見ても一緒だったかもしれないんですけども、
うんうん、
まずはじめに思ったのが、
うん、
選手の体力がないと。基本的な体力がないんで、
うん、
まあ、とにかく走り込んで、90分戦えるスタミナをつけろっていうことから始まってですね、
うん、
それから延々1年間走り込みですね。
はあ、部活ですね。
それでですね、
はい、
レオン監督在任時、
うん、
もうどんなブラジル監督、ブラジル人選手の技術やなんていうのかな、戦術が教えてもらえるのかなと思ってたんですけども、
うん、
とうとうずっとランニングで終わったっていう。
でもあったんですよね、好意だったんでしょ、
はい、という噂ですよ、はい、
噂、
うん、噂です、あくまで。実際にレオン監督から直に聞いたわけじゃないですからね。
そうですね、マブダチじゃないですもんね、
結果は出てますよね、そのレオン監督が率いていた期間っていうのは、う
ん、はい、なのでまあ、その頃にはそれで良かったのかなっていう感じは。
まあでも確かにあれですよね、まあ、見て本当に結果が出てるってことはやっぱりその中で本当 J リーガーの体力が足りないっていうのはやっぱり正しかったっていうことなんでしょうね。
うん、そんな感じしますよ。
近年に目をやると、うん、その長谷川健太監督時代っていうのはフィジカルトレーニングがきついことで有名で、
うんうん、
他のチームが夏場に成績を落としがちなところ、清水は夏場に調子がいいっていう、
うん、
で中断期間中もすごい走り込みをするっていうようなことで有名だったんで、うん、割と清水のカラーとして定着したんじゃないかなっていう気がするんです、うん、まあ、間の時代を僕は全然知らないんですけども、
うん、そうなんですよ。だから今レオンの例を挙げたのも、
うん、
散々長谷川健太に精神論だなんだって言ったんですけども、
うん、
そうですね、短期間的に見たらばそういう監督もありなのかなっていうのは思いましたね。
なるほど。
清水はだいたい毎年開幕でちょっと期待させて、
うん、
夏以降落ちるっていうパターンがあるんですね。多分清水だけじゃなくて、まあ、静岡県の中部地方、静岡県の中部地方っていうところなんですけども、
はい、
静岡県の中部の人はもうそういうイメージがあるんですよ、静岡の中で。
はあ、
おっとりしてるっていう。
ああ、そうなんだ。
おっとりしてて特に競争しなくていいやっていう感じのカラーがあるんで、まあ、清水の選手がみんな清水出身の選手ばっかりとも言えないんですけど、
うん、
結構その辺のカラーは色濃くあるのかなっていう気はするんですよ。
なるほど。はあ、
今、
は
い、大さんが言った通りで、清水のカラーとして結構初期に清水東サンバガラスなんて言って、うん、堀池匠、あと大江の木克実か、
はい、
と長谷川健太が同時期にいたりとかっていうのもあるし、うん、あと最近もその例えば小野を再び取ったり、再びっていうか海外から小野を取ったり高原を取ったり、あと小林大吾を取ったりっていう風に静岡出身の J リーガーを結構集めてるなっていう印象があって、まあ、今清水に在籍してる選手のうち14人が静岡県出身なんですよね、
うん、
っていうのを見るとやっぱりその地域密着っていう姿勢がすごく出てて稀有なチームなんじゃないかなって思いますよ。だからいいチームですよね、清水エスパルス。
それ何ですかね、広瀬さんのように褒めてくれ。
いやいや違いますよ、今あれですよ、はいはい、大さんがあまりいろいろ言いすぎたから広瀬さんは自分だけ標的になりたくないと思って、自分はそんなこと思ってないですよっていうフォローなんですよ。別に大さんがどうこうじゃないですよ、自分のためですから。
なるほど、
はい、
まあでもあれさ、全部台本僕が書いてるんで、文句言いたい人は僕に言ってください。
あとちょっと清水の今度はですね、うん、そのさっき今お国柄的な話が出たんで、出たって話がしたので、
うん、はいはい、すいません。
今度はチームではなくてですね、チームというか選手たちではなくて、
はい、
そのお客さんの方の方を見ますとですね、うん、はいはい、私もその清水の方に今静岡県とはいえいるわけではないんですね。私の地元はその静岡県でも東部の方なんで、
うん、
まるで実はサッカーが盛んじゃない地域に在住してるんですよ。
はあ、はあ、はあ。
なので、
東部って何が盛んなんですか？
東部はどっちかっていうと野球の方が盛んなんですけど、
ええ、
ただまあ最近はね、もともと野球が盛んな時にも野球は強くなかったので、最近はサッカーが遅ればせながら子供もサッカーやる子供の方が多くなってきたっていう感じですね。
う
ん、まあでも静岡の中ではちょっと意外な感じの独特な、
そうです
ね、エリアなんですね。
高校なんかで行ったらもしかしたらバスケットボールなんかの方が強いのかもしれないですね。
はーん、
静岡は隠れたバスケットボール県なんですよ。
そうなんですか。
はい、なので女子なんかもシャンソン化粧品とかね、結構強いチームがあったりするんですね。男子だと浜松フェニックスなんていう、
なるほど、
はい、チームがあったりするんですけど、まあそれはとりあえず置いておいてですね、私だからその直にその清水の文化に慣れ親しんでるわけではないんですけど、
うん、
テレビで見た清水の風景なんですけども、
うん、
テレビだからまあちょっと誇張してるところはあると思うんですけど、清水に住んでる、清水市に住んでいる子供たちは大体子供の頃すごくサッカーをやるらしいんですね、
う
ん、でそれがもうずっと長年続いているので、
うん、
大人になってもですね、みんなそのサッカー経験者ばかりなんですよ。町の人たちがですね、
うんうん、
で町もちっちゃい町なんですよ。行ってみるとあれってこんなに清水駅って寂しいのって思うような、
うーん、
やたら鈴代が目につくなぐらいの印象ですよね。
何もないぐらいなんですよね。声優が一番でかい建物みたいな感じ、
はあ、
とこなんですけども、そこの街中でですね、前テレビで清水市の大人はみんなサッカーがうまいっていう、うん、うん、そういうなんていうのかな、びっくり情報みたいなやつが、
県民性みたいな話、
そう、
県民じゃないのか、
県民、まあそうですね、それに似たようなことを、
地域柄ですね、大柄、小柄、中柄、地域柄ですね。
なるほどね、うん、
やってまして、で本当か嘘かって検証しようって言って、ボールをホイッと渡してですね、
はい、
そこらの人たちにこうリフティングやってもらったらですね、
はい、
まあテレビだから多少はそうあれがあると思うんですけど、誇張的なところは、はい、確かにみんなそこら辺の八百屋のおじさんも、八百屋のおじさんも魚屋のおじさんも、
うん、
商売のその魚屋さんなんかが魚屋がよくしているゴムの前掛けみたいのしてるじゃないですか、
はいはい、
あれつけたまま器用にポンポンポンポンリフティングしたりしてですね、
ほう、
で八百屋のおばさんもおばさんなのにポンポンポンポンリフティングしたりしたんですよ。
すげえ、俺より絶対うまいやん。
でそれを見てて、あ、思ったのは、うん、いやこれはこのなんていうのかな、清水の人たちは、うん、みんなだからサッカーが経験者でありサッカーが好きなんだなっていうのが思ったんですね、
うん、
さっきの私ゲームでサッカー好きになったって話したじゃないですか。
はい、
私のイメージからするとですね、うん、
はい、
J リーグの始まる前はサッカーとかってあんまり意識したことないわけなんですよ。
なるほど。
なんですけど清水では昔からサッカーに興味があって、サッカー大好きな、うん、草サッカーなんかをやってるおじさんおばさんたちがいるっていうことなんですね。なので清水のエスパルスのですね、
うん、
ホームのスタジアム、今は
日本平アウトソーシングスタジアム、
今はアウスタっていうんですよね。なんとなく、はいはい、うん、しっくりこない気がするんですけど、アウスタに行くとですね、客席の中におじさんおばさん、下手すりゃおじいさんたちがいっぱいいるっていうのに驚くんですね。
はあ、
客の年齢層が高いっていう。
いいな。
そうで、そういうチームっていうのはその地域とこう密着してるっていうことで、割と、J リーグの中でも なんていうのかな、まあ、さっき言ったことの繰り返しになっちゃうけれども、まあ、その理念のこう浸透したチームなんで、うん、J リーグの成功してる、まあ、一つ目に見える形だっていうふうに言われることはありますね。まあ、鹿島なんかもそんなふうに結構お年寄りが多いんで同じように言われることもありますね。まあ、その背景は違いますけども、
そういうなんていうのかな、あの面白さが、まあ、どうなのかなと。野球なんかだとね、野球好きなおばさんおじさんとかって普通におかしくはないんですけど、
はいはい、一億総監督なんて言いますもんね。
サッカーももうそろそろそうなってくるのかもしれないですけどね、おじいさんおばあさんファンがそこら中にいるっていう。昔あの岡村のナインティナインの岡村のおじいさんが、あれ矢部のおじいさんでしたっけ、あのサッカーの J リーグのチームをみんなうろ覚えて覚えてて、いろいろ言って面白がられる。
そういう時代のやつですっけ、矢部何次郎みたいな感じ
みたいな人やっていましたよね。
ありましたね。
あんな感じの人がいっぱいいるっていうイメージですね、清水のイメージ。
いいです。なんかでもあれですよね、確かになんか J リーグ見てる人の年齢層は高くなってるって話はよく聞きますよね。
そうですね、30代以上ですね、
やっぱあれなんですかね、やっぱ地上波で少し流してもらうべきなんですかね。
やっててほしいですね。夜中でもいいんで、夜中でも撮れるじゃないですか、あの、トルネとかなんかそういうのを使えば。
そうですよね。
でも静岡なんかはその地方局があるんだから状況としては恵まれてる方ではないんですか。
あ、そうですね、土曜日とかに結構やってますけどね、はい、ただ、地方局でやってなくて、その代わり NHK が全然関係ない、優勝争いしてるチームの試合だけ流してるときは逆に腹が立ちますけどね。
ああ、なるほどね。ありますよ。あるでしょうね、確かにね。そういうの。いや、僕は、なんですか、J リーグのチームがある街っていうのがですよ、J1 のチームがある街に住んだことがないんですよ。
ああ。
だって九州にはあんなに J のチームがあるじゃないですか。
いやいや、あるんですけど、まあぶっちゃけ言うと、弱いじゃないですか。
でも上の3県は J1 経験があるんですよね。鳥栖、
そうですね、
福岡、あと大分、
うん、そうあるんですよ。
ですね、
あるんです。
しかも大分なんか、うん、ナビスコの優勝経験まであるじゃないですか。
住んでないんですよね、大分には。だからですよ、その、まあ僕はほら長崎出身だからですよ、長崎、福岡、熊本と、まあ、ちょっと3県をなんか何回か行ったりしてるんですけど、福岡に関してはその J1 にいるときに福岡には行ってないわけですよ、僕。アビスパがですね、
はいはい、
で J2 の時でしょ、で、熊本はまあ J1 のロアッソじゃないですか、先ほど言った通り、うん、で長崎といえばなんかわけのわからんとかあるじゃないですか、 JFL に加入するのどうのこうのとか、 J2 を目指すとかいうのがあるわけですよ。
あ、長崎ロアッソちゃった、ボルカは鹿児島だから、長崎は何だ、
ビファーレンですね、ビファーレン長
崎。あ、V ファーレン、
ブファー、
あれビファーレンって発音するんですか。
え、多分そうだと思います。
あ、そうなん、 V ファーレンだとばっかり、
うん、それでもう地方局 の、 そのサッカーの試合なんか流さないわけですよ、やっぱ J1 ではないので。
うん、
だからもう何ですかね、この格差っていうんですか、スカパー入る気ないみたいな。
あ、
だからやっぱこう J1 がある暮らしっていうのがすごく羨ましいですよね。
J1 がある暮らし。
でも J1 もスカパー入ると基本見られないんで、スタジアムに行くのが一番じゃないですか。
そう、それもそうですよね。でもね、
まあ、でも日曜固定とかね、今年はあの J2 は日曜固定、 J1 は土曜固定っていう風になっちゃったんで、行けない人は徹底的に行けないっていう弱点はありますよね、うんうん、まあ、水曜とかもありますけども、うん、
もうだからね、頑張ってね、流してほしいっすよ、本当。もうお願いしますということですかね。
ロアッソに J1 に行ってほしいっていう話でした。
いや、もう僕はもう多分熊本そのうちいなくなるんで、また
次は宮崎あたりですかね。
いや、宮崎ってJ リーグありましたっけ。
また
多分 JFL のチームもない気がしますね。
もうだから僕ですね、ロアッソ熊本と聞いて思い出すのがですね、ピュート福ジャガーの宇佐田恭介先生しか思い出さないですよ。
ロアッソ熊本と何か関係があるんですか。
はあ、ですね、 あの漫画の単行本にですよ、よくその空いたページにいろいろ書いたりするじゃないですか、作者さんが、まあ、こういう、こういうキャラはこう考えたんですよとか、まあ、一日あったこととか、なんか面白いこととか書いていくじゃないですか。そしたら臼田さんってなんか熊本県民らしいなんす、らしいんですよ。
まあ、あのセガマニアだということは大変有名ですけども、う
ん、ロボピッチャーロボピッチャー言ってますからねでなんかパッて見たらなんかこの前帰省したらなんか ロアッソ熊本応援するぞって書いてあるんですけど、この前名前覚えたんですけどねみたいなことが書いてあったんですよ、うん、っていう感じの、もう本当もうサポーターじゃないサッカーファンなんですけど、だから今度転勤するとこはですね、J1 があるとこにしてほしいんですよね。
いや。九州離れちゃいますかね。
もう九州
かですね。いやもう多分今年残れそうなんで、来年移動するんだったらありですよ。
ねえ。ちょかもう九州出たいですね、そろそろ。なんかもう、いや、だから静岡とかすごい狙い目ですよね。
狙い目なんですかね。そうですね。
だって岩田と戦うんでしょ、清水エスパルスが。
そうですね、
うん、燃え上がるんじゃないですか試合的には。
でも東部は盛り上がってないですからね。
ああ
東部という落とし穴が
東部という落とし穴でもあれなんですよね、そのスタジアムに行ったらこうやっぱ盛り上がるんでしょ。
盛り上がりますね。
ですよね。
清水はあのサンバ風応援っていうのが、
あの応援がサンバのリズムなんですよね。あの太鼓を使って、はいはい、今あのそういう応援をしてるチームって J1、J2 にはないので、あの清水だけなんですよ、あのリズムは。
ほ
う、そうなんですね。それでなんか、ちょっといろいろ、なんていうのかね、ちゃんとみたいなの始まりも、ちょっと独特っていうか、タカタタンタタンタタカタタンタタカタタンみたいな感じで、ちょっと変な感じで始まるんですね。日本人離れしたような。
あれ、ちゃんとなんかも確かあの歌がポルトガル語だったりとかしませんでしたっけ昔のって、
あの
選手のやつも。
そうですね、そうらしいです。日本語版もあるらしいですけど、あの一応ポルトガル語のやつがあったり、あと一応あのカチロコってのが あるんですね。うん、
いやあのロコがですね、反対側から聞いてると本当に耳に残って困るんですよね。
私が見に行った時は大体負けるんで、勝ちロコ見たことがないんですよ。
疫病神やった
な。僕あの何回か行ってるんですけども、日本平、
はいはい、
1回も勝ったことないですよ。
へ
え。第3今度招待しますよ。
お願いしますよ。
チケット買って
、はい、まあ、勝ちロコも YouTube かなんかで知らない人は見てもらえば、は
い、あーこれね、ローコーっていうね、ロコロコロコローコーってやつですよね。
そうなんです、それだけなんです。まあちょっと勝った後だから盛り上がるんですね、あれはね。
はあ、もう俺そういうの見ないで飛ばすもんな。試合しか興味ないもんな。
斉藤さん、試合にしか興味がないって今おっしゃいました？
ああはい。
斉藤さんともあろう方がそんなこと言うなんて意外ですね。
いやー、ほんとごめんなさい。あと、うまい返しが思いつかないけど。
いや、なんでかっていうと、あの、はいはい、まあ、その、僕も結構試合だけでいいっていう、そんな一派なんですけども、
はい、
ただ、あの、J リーグの中で唯一ですね、
はい、
それではもったいないっていう、そんなチームがあるんですよ。どこだと思いますか？
うわ、難しいことを聞かれるね、私にね。なんでしょう？
答えは一つですよ。間違わないようにしてください。
はい。
ヒント、オレンジ色のチーム。
もしかして、清水エスパルス？
そうなんですよ。
そうだったんですか？
そう、あの J リーグってあのキャラクターマスコットが大体どのチームもいるんですよね。あの初期のチームなんかみんなあのファミ通の表紙でおなじみの松下画伯のあのキモいキャラクターがいるじゃないですか。
今日なんかみんなさ、そんな好きな体でさ、いろいろ文句言うよね、気持ちは。
でもあの松下画伯は、
はい、
多分なんですかね、広告会社の電通とかの偉い人の妹を人質に取ってるとしか思えないじゃないですか。だってほらあのゲームのキャラクターデザインとかもよくやってるじゃないですか、
はいはい、
でも彼のデザインしたゲームってほとんど売れてないですよ。なのになぜか人気で、で周りにもあのキャラクター好きって言ってる人一人でもいます？
うーん、いないっすね。
でしょ。で斉藤さん好きですか？
何がですか？
あのキャラクター。
いや、あのキャラクターって、いや、っていうか、あれいらねえなって思います。
でしょ。なのに、でもあんなに使われてるっていうのは、
うん、
偉い人の妹を人質に取ってるとしか思えないじゃないですか。
ああ、
なるほど。
その闇に切り込むとはなかなか 命を張ったポッドキャストですね、サッカー
と、まあ、なので早速話題を元に戻すんですけども、
はい、お願いします、
はい、その清水のキャラクターでパルちゃん、うん、パルちゃんっていうマスコットがいるんですね、
へ
い
へ
い、あの黄色い耳に羽の生えた、うん、あのまあ、架空の生き物なんですけども、
はい、
いや清水にはいるのかもしれないけど僕は見たことないので
第3弾見たことあるかもしれないよ。いや
スタジアムにいるじゃないですか。
あ、まあね、
まあ、素敵な生き物が、
ね、
そうで、その試合前にそのパルチャンショーっていうのをやるんですよ、
う
ん、
やりますけど、はい、
そう、あれがですね、あの、いや、あの、ああいうマスコットって、まあ、要言ってみれば着ぐるみ的なものじゃないですか。
そう、
だからあの動きがちょっともっさりしたりとか、
うん、
頭が重くてあんまり激しく動けなかったりとかするんですよね、
うんうんうん、
でもそんな中にあってパルちゃんっていうのは、まあ、非常に芸達者で、
ほう、
あのダンスはこなすわ、
うん、
っていう、まあ、基本的なアクションがいいっていうのに加えて、
う
ん、その時々のこうネタをですね、
うん、
いい具合に仕入れてくるんですよね
なんかそういうあの中日ドラゴンズのマスコットを思い出すんですけども
あ、多分あのポジション的には近いと思いますよ。あのレベルの芸を唯一 J リーグの中でできるマスコットがいるわけですよ。それがパルちゃんであり、
はい、
清水エスパルスなんですね。だからあのとりあえず試合が始まるまではその、うん、アウェイのサポーターも帰りに仮に負けてもう清水市民なんかとっとと東海地震が来ちまえばいいのにって思いながら帰るとしてもですよいい気分でいられるんですよね。
なるほど、
いいもん見られたなって、パルちゃん賞だけは良かったよって。
恐ろしいこと言うな、テイサポって怖え。
いやでも負けて帰る、だってあれですよ、もう、うん、ね、5時間もかけて行って、
うん、
コテンパにやられて帰ってくるって嫌じゃないですか。
まあ嫌ですね、確かに。
そうで、しかもですね、アントラーズっていうチームは、僕はあのアントラーズのサポーターなんですけども、うん、まあ、あの伝統ある強豪チームなわけですよ。
強く出た、まあ確かにそうで、そうだったっていうことにしときますか、今のところ。
まあ、で、あの、通算成績っていうものがあるんですけども、各チームとの、
はいはい。
で、それで通算で負け越してるチームってのは2つあって、まあ、清水とセレッソ大阪の2チームだったんですよ。確か清水は最近勝ってたんで、あのそれでも成績はよく、まあ、ギリギリ勝ち越してるぐらいになってたような気がするんですけども。
うん、
まあ、ただそのあの強いアントラーズに勝ち越している清水っていうことでまあ基本的に負け慣れてないので、負けるとその分だけ悔しさが増すっていう、まあ、ちょっとすいません、あの脇道にそれちゃいました。
いや、なんか、まあ、なんか鹿島自慢で終わってしまいましたね
いやでもあのそういう清水っていうのはそのサンバのリズムの応援っていう特徴があって、うん、で試合だけじゃなくてその試合前の部分でもこう来てくれたお客さんを楽しませようっていう精神に溢れてるっていうことで、
うん、
まあ、その市民に愛されるチームになってるのも、まあ、納得いくなって思ったりするわけですよ。で、あと結構そのスタンドなんかに行ってても、あの辺って、まあ、あの静岡全般的になのかもしれないけども、あのブラジル人のコミュニティがあって、
うん、
でスタジアムでも結構その外国人のお客さんっていうのがちらほらといるんですよね、目立つんですよ。
うん、
うん、っていうのも含めて、あのこう非日常感なんかも味わえるし、スタジアムに行くといいですよ。
へえー、はい、そうなんだ。
うん、であと最近のその面白いなって思ってるのは、
うん、
監督選びですね。
ほう、
あの今代表、あの今清水の監督をやってるアフシン・ゴトビっていう、
うん、
まあ監督がいるじゃないですか。
いますね。
彼が、まあ、経歴としてはイラン出身で、うん、まあ、アメリカ国籍で、
うん、
代表、イランの代表監督ですよね、そのエスパルスを務める前は、
うん、
で、まあ、結構意外な人選ですよね。っていうのもその J リーグの監督選びっていうのは割と、まあ、特に最近そうなんですけども、うん、あのどっかで聞いた名前っていうのが多いんですよね。
そうなんです
よ。経験者だったりとか、あとはその OB 監督なんていうのも多いですし、
セルジオが切れてましたもんね。
あ、うん、あですよね、うん、例えばその最近で言うとその大宮が監督を交代して、うん、でそれが、ズデンコ何でしたっけ、その下の名前出ちゃったまあ、あのズデンコゼモノビッチでしたっけ、あの、まあ、結構昔 の名前なわけですよ。2000年代初頭に、
うんうん、
確かあの J リーグの監督を務めたような人で、もう70ぐらいになるんでしたっけ、うん、正直終わった人なんだけども、そういう人しか連れてこらんないっていうのは、
うん、
あのリーグのためにもならないじゃないですか、
うん、
でそれが、まあ、あのゴトビみたいな経歴の人であれば、その例えば呼んでくる助っ人外人なんていうのも独自の色が出ますし、
うん、
でそうすると今あの J リーグの中で結果を出した選手がまた別のチームに行くっていうような動きも、
うんうん、
あのできてきてるんで、
うん、
やっぱりその新しい血が入ってくることになりますよね、うん、まあただその、
うん、
ね、あの清水の補強っていうのは結構微妙な線なのでねあのでもカルフィン・ヨアフィンとかすごくいいじゃないですか、
うん、
この間あの痛い目合わされましたよ、完璧にうちの遠藤が抑えられて、はい、というようなわけで、まあ、あの でもその知らない監督を連れてくるっていうのは当然失敗するリスクもあるわけ で、
うん、
で
まあ、それ今ガンバ大阪を攻めたんですか
ガンバ大阪って今どういう状況になってるんですか、知らないんですけども、うん、
大変なことになってますよ
そう、まあそれもさっきちょっと言ったその、まあ、新人監督というか OB 監督のパターンですよね、うん、でまあそのでも新人 OB 監督にしてもその、うん、長谷川健太をこうじっくり腰を据えて使ったっていう点でも、
うん、
清水は割とフロントがあのどっしりと構えているなっていう印象があるわけ、まあ、ある部分においてはですね、その去年一昨年のオフかであの主力選手がごっそり出てくみたいなこともあったんで、決して素晴らしいフロントっていうことではないんでしょうけども、
うん、
いつもお金がないイメージですね、清水ね、
うん、
なんかお腹を空かせてるイメージですよね
それであの選手がいなくよかったなと思うとみんないなくなるんですよ
例えばどんな選手が俺たちを置いていっちまったぜっていうイメージがあります、第3にしてみると、
まあサントス・アレサンドロもそうですし、
はい、
まあ小野もね、あれなんですよ、今はいるんですけど高校卒業するときにですね、
うん、
清水に来てもいいっていうか、まあ内定的な感じになったんですけども、
うん、
そこで清水が経営破綻して結果的に浦和に行ったっていうのがありまして、うん、それ考えると、まあ、浦和にサントスも小野も行っちゃってますからね。
あ、なるほど。
まあ、他にも大体、あれなんですね。ちょっと活躍しだすと、最近で言うとちょっと、岡崎なんかはまたちょっと違うんですけどね。あれは清水のフロントの方が悪いようなイメージになってますから、ね、がめつい感じになってますけども。
うんうんうんうん、
清水は最近はいいと、逆にいいと思う選手をちょっと言わせてもらうと、
うん
はいはい、あのオーストラリア代表のアレックスなんかはいいですね。はい、でオーストラリア代表ってあの、うん、アジア選手枠に今なってるんですね。
うん、
そうですね。
だからいすごくいいですね、枠を。
使い勝手がいいみたいな。そうだな。確かに、前のオーストラリア戦でも良かったですもんね。
そうですね。そう
で、あの時なんて、ね、ブロスクとか、うん、下の名前で登録されてたんで、この選手は一体誰だろうってずっと思ってみたんですよ。アレックスっていないけども、この選手は誰だろうって思って見てませんでした。
そうですね、アレックスわからない、
日本の登録名が違ったんで。
デブサイクさんのところとか、前以前に、あの住まわれたところで福岡で行ったらば、
はい、
あのアビスパ福岡で、
うん、
ふと思い出したんですけど、ピッコリ監督っていう面白い監督がちょっといたんですよね。
いまだに名前がよく出ますよね、はい、某専門誌においては。
で、私の中でのイメージは、さっき清水で言ったレオン監督と同じで、
うん、
とにかく選手に走らせるっていう、
うんうん、
あの練習は走れ走れっていうイメージなんですね。
ほうほう。
で、そのスタイルを気に入っている、おそらく福岡札幌と思われる人がですね、
うん、
次期監督、よく日本代表監督も節目節目で誰がいいって話になるじゃないですか。
はいはいはい。
で最近はさすがにないと思うんですけど、
うん、
ちょっと前の例えばトルシエ前後の頃には誰がいいって話になると、
はい、
ピッコリ監督がいいよっていう走れ走れでスタミナをつけてそうすれば予選は軽く突破できるよって押してる人がもうおそらく一人だと思うんですけど、同じ人が毎回ピッコリがいいよピッコリがいいよ言うもんですから、私の中でもだいぶ残っちゃったんですね、ピッコリ監督っていうの。
熱烈に応援してるんですね。
そうなんです。それで今ちょっと気になって、うん、ウィキをちょっと見てみたんですよ。
はいはい。
そうしたらピッコリ事件っていう事件が その中
に。そうですね、あのベストメンバー規定っていう悪名高い規定が J リーグにあるんですけども、あ、それをあの規定ができるきっかけになったんですよね、
うんうんうん、あれのことですね、はいはい、
あのカップ戦でベストじゃないメンバーを使うよと言って怒られたっていう話なんですけども、うんうん、もうそれに対してそのピッコリ監督がその選手のあれですよね、体力的な健康的な面であのなんていうんですかね、物言いをつけたっていうようなことなんですけども、はいはい、私今それをちょっとウィキで読んで知ったんですけど、
はい、
私のピッコリ監督のイメージはとにかく選手を走らせるっていう、うん、練習中に死ぬほど走らせるっていうイメージだったんで、はい、あのあんたが言うなっていう感じの
イメージ、そういうのを言いたくてたまらなかったわけですね。
そうですね、ちょっとピッコリのピッコリって言ってみたかっただけですね。
あ、なるほど、ピッコリ。
でも多分それはあの口に出したい日本語的なところはあって、まあ、口に出したいその人名なので、うん、あのサッカー専門誌でエルゴラッソっていうピンク色の雑誌がある、うん、あの新聞があるんですけども、うん、多分あの九州みたいなところでは売ってないと思うんですけども、
そうなんですよ、ね、九州みたいなところでは売ってないんです、
九州みたいな、
うん、そう、全国紙じゃないんですよ。静岡は確か宅配が始まったっていうのが、去年ぐらいにあったと思うんで普通にあると思うんですけども、
はい、
そうそう、あの駅売りとかが基本なんですけども、それであのそれあエルゴラじゃなかったらごめんなさい、でもあのピッカップ戦になるとピッコリ指数っていうのがあの各チームのそのレビューの中に出てくるんですよ。
ピッコリ指数
どういうことかっていうと、そのそのスタメンをどれくらいこういじってきたかっていう、その直前の試合の5試合、直前の5試合で、はい、スタメン出場した選手が、ピッチに5人以上いないといけないとか、確かそんなのがベストメンバー規定ですよね、
うん、
はい、
だからそれに対してまああのどの程度、ベストメンバーに当たらないとされる選手がフレッシュな選手が入ってきてるかっていうのを表現するときにピッコリ指数っていうのがあって、何十何パーセントみたいにあるんですよ。
それ
だから多分あれって、ね、口にしたいんですよね、ピッコリって。
それすごいですね、もうウィキにももう載ってることじゃないですか、ピッコリ指数
載っててもおかしくないんじゃないですかね。でもなんだろうな、
触れられた気がしますね、ウィキさっき見たのにピッコリ指数
すごいな、なんかピッコリさんすごいよね。
もはや歴史の一部ですよね。
そうですね、髪型もちょっとピッコリっていう名前にふさわしいような感じになってるのがまたいい。
ああ、ちょっとね、あの九州に流れ着いたかつの外国人っぽい雰囲気がありますよね。
ピッコリか。
鹿児島の方に。
ピッコリ指数のことは全く知りませんでした。すごいのそれ。違う、それあれですよね。エルゴラさんの人が勝手に作ってるんでしょ、だって。
そうですね、あの JFA 公認ではないと思いますね。
おー、すげえ、なんかもうセンスの塊じゃないですか。まあ九州は宅配してないんですけどね。
宅配はしてなくても売ってはいるんですか。
いや、見たことがないですもん、だってエルゴラスってい
う、多分売ってないかもしれないですよ。
いやだからあんまりその、はい、なんですか、この格差ですよ、だからもっとこう本当にこうなんですか、全国区にしてほしいですよ。J リーグを本当に。
J リーグを。
うん。
ね。
エルゴラストってでも電子版とか出ますよね確か。
あるけどもあれ確か週一配信とかなんですよね。
ですか。
確か確か。
もういいや。もうエルゴラストなんかどうでもいいやもう。
田舎は本当にあれないんですよね。私の住んでるところも相当田舎なんで。
はい、
あのサッカーと関係ないんですけど、私家族で、
うん、
箱根旅行に行ってですね、
はいはい、
箱根のコンビニで初めて AKB 新聞を発見しました。
ちょっと待ってください、俺そんな存在も知らないですよ。リッターさん知ってました、 AKB 新聞って。
いや、あの見たことないですけども、ただ視界に入ってないだけだと思います。
そうですね、
興味がないから。で新聞ってことは毎日発行するんですか。
いや毎日じゃないと思いますね。
ああ、
週刊か月刊か、月刊か、はい、月刊ぐらいかな、そんなだと思
います。はあ、そっか、まあ、AKB の話は置いといてさ。
そうですね。
ね、あのアルファベット3文字って言ったら DBS 以外に何もいらないですよね。
そうか。なんかこうですよ。こうジュビロとですよ。清水の因縁的なものとかないんですか。
ジュビロと清水の因縁ですか、うん、それはですね、うん、おそらくその本物のそのなんていうんですかね、清水のあたりに住んでいる清水サポーターと、うん、その岩田のあたりに住んでいる、うん、要は中部と西部のそれぞれの生え抜きのサポーターたちの間にはあると思うんですけども、もともとそこの地域仲が悪いんですよ。
ああ、それはなんか歴史があるんですか？
そうですね。歴史、うん。もしかしたらその国が昔ちょっと違かったのかもしれないんですけど、
松山みたいな感じですか？あそこの。
まあ、松山ってそうなんですか？そんな感じなんですか？
なんかほら、何でしたっけ？映画にもなりましたよね。
藩が違うとかそういう感じなんですか？
そんな感じで、なんか、独立じゃないですけど、廃藩置県の時かなんかで、あれ、あそこ松山と何でしたっけ？松山や、山形と何でしたっけ？
松山ですか？四国のですよね。
うん、だったですよね。確か、ほら、松田が行ったところですよね、チーム。
松本山川ですね。長野県です。
ああ、全然俺、
AC 長野バルセイロと、
あ、そうそう、それ、
山川ですね。
はいはい。で、そこがほら、なんか、どっちかが、その、別の市というか、別の県になろうかな、話したときに、なんか、火事にあって、その、書類とか全部焼けちゃったから、こう、なんか、同じような感じになってしまって、それからずーっと因縁が続いてるっていう映画があったじゃないですか。ドキュメント
に。うん、そう、その2チームの、クラシコでしたっけ？
そうです、クラシコでしたっけ、はいはい。そんな感じなんですかね。
そうですね、そういうふうな、歴史があるかどうかはわからないんですけども、
はいはい。
もともと文化圏がそもそも違うんですよ。静岡東部中部は、どっちかっていうと東京の影響を受けてる文化なんですよ。で、西部は名古屋文化圏なんですね。
はあ、なるほど。
で、静岡県は、真ん中あたりまで、東側の、真ん中から東側のあたりはですね、洋服の服とか靴のことを、服とか靴とかって言うんですけども、真ん中から西側は、真ん中っていうかまあ、なんか川かなんかあるんだと思うんですけども、
うん、
それから西は服とか靴とかって発音するんですよ。
あ、イントネーションがもう違うんだ。
それくらいなんで、もう全然結構ね、文化圏が違う感じなんですね。
そうですよ。東部とか中部の人たちがちょっと西部の人をこうバカにしてる感じなんですか？どっちかというとちょっと上から見てる感じなんですか？
いや、同じようにやっぱり西部の人も、うん、東側をバカにしてる感じですね。
ああ、なるほど。
西部気質っていうのは、静岡ではあれなんですよ。すごい革新的で、いろんなことにチャレンジしていくっていうのが西部の人のイメージで、
うんうん、
で中部とか東部の人は、事流れ主義であまり 何かに挑戦したりしないっていうイメージなんですね。
はあ、
そういう感じはあります。だから、そこら辺の中ではあると思うんですけど、うん、私のあたりは、どちらもどっちかというと、かやの外っていう感じはありますよね。
でもあれ、清水エスパルスを応援してると。
そうですね。比較的近い方という感じですね。
それで、やっぱこう、いい感じにこう争うわけですね。
そうですね。はいはいはい。
なんかこう、なんか具体例みたいな、こんなのことがあったんすよ、みたいな。
今のところね、そこまでは思いつかないっすね。
うん、そこまで激しくないのかな。
っていうか、うん、私の場合は、清水を応援してるじゃないですか。
はい。
清水のサポーター的な存在なんですけども、
うん、
大体、ダービーマッチの場合は、うん、岩田の方が多分勝ってると思うんですよ。なんで、いいイメージがないんですね、その。
うんうんうんうん。
やったー。
確か、すごい連敗してたはずですよ。何年もずっと、連敗じゃないか。うん、岩田の方がやっぱり順位がずっと上で、うん、清水、何するものぞっていう感じでしたよね。
そうですね。
最終的な順位で、上回れない状態が確か8年とか、ずっと続いてましたよね。
ずっと続いてますね。うん、なので、もう、どうでもいいやっていうか、ダービーって、ふんふんってなっちゃってます、私の中ではね。
ああ、なるほど。
本物のサポーターは熱くなってるのかもしれないけど、
うん、
私みたいな存在だと、ああ、また勝てないんだろうなって思っちゃう。
ああ、まあそんぐらい岩田が強い時期がありましたもんね、正直ね。
あとは、よくある、普通の、 あれですよね、日本人的な感じと一緒で、
うん、
多くの人はもしかしたら清水も応援しつつ岩田も応援しちゃってるんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、なるほど。なんだかんだで共存してる感じなんですか。
本当はね、あの海外サッカーみたいな感じだと同じところにあるチームほど仲悪くないといけないみたいな感じはあるんですけどね。
まあ、でもそれをやっちゃうとあの清水の良さがなくなっちゃうんでしょうね、多分おじいちゃんおばあちゃんとかだとパルちゃん、ね、パルちゃんみたいなのがこう楽しい感じがなくなるのかもしれないですよね。
静岡のテレビだとやっぱり一時はあの、うん、ゴン中山のおじいさんが人気人物だったりした時ありますからね、
うんうん、あやっぱこう地方のテレビに出ちゃったりするわけですか。
テレビに出てご意見番的な感じで
江頭の親父、江頭2時45分が出てきたみたいな感じになるわけですか。
ちょっとそれは分かんないですけど。
ああ、で、江頭2時45分知らないですか、皆さん。
江頭は分かりますけど。
さて、で、まあ、あの、話はですね、まだまだあると思うんですけれども、だいぶ、あの、お話も長く聞かせていただいたので、そろそろ締めようかなと思うんですけども、大さん、最後に、あの、何か、はい、言い残したこと的な、あの、これからの清水に送る言葉とか、なんかそういうものってあれば。
いいな
ぁ。ですね、これからによって言うわけではないんですけども、
はい、
一つそうですね、補足して最後に終わらせておくとするならばですね、
ほう、
はい、
あの、エスパルスのファンのおばさんが、
うん、
まあ、仮にいたとしますよね、
うん、
いたとしましたか、まあ、実際にいたんですけども、
うん、
そのおばさんたちが、まあ、うん、静岡だと子供をサッカー教室に通わせたりするんですけども、エスパルスサッカー教室とかっていうのに行ったりするんですけど、で、そこに、あの、時々 OB が教えに来てくれたりするんですよね。
ほう。
それで、おばさんたちが興奮して、あの、まあ、多分、もともとファンのおばさんなんですよね。
うん。
エスパルスのファンのおばさんが子供が生まれて、自分の子供をサッカー、うん、あの、教わろうに行かせようとして、エスパルススクールに行かせて、
うん、
で、選手がですね、自分が昔ファンだった選手が来て、興奮して誰かに伝えたいなと思って、
うん、
うちの子が、あの、行ったスクールに、この間、うん、沢登りが教えに来たよとかって言うんですよ。うん、
はいはい。
で、その時に、私が、あの、沢登り選手と言ったらば、あの、うん、ファンには、登り登りの愛称でおなじみなんですけども、
うん、
え、登りが来たんですかって、言ったらば、
うん、
そのおばさんが喜んで、
うん、
そうなのよ、のぼりが来たのよ。それでのぼりがさ、って、さっきまで沢のぼりって言ってたのに、うん、もうずっとそれ以降、のぼり呼ばわり。
ちょっと待ってください。清水エスパルスに送る言葉じゃないですよね、それ。
そうですね。清水エスパルスの、その、隠れファンも多いよという話ですね。
ああ、なるほど。ああ、は
い。なので、清水に行って、あれ意外と、清水のファンも少ないのかなと思ってみても、ちょっとボソッと、のぼりがとかって言ってみたらば、うん、そこら中からこう、湧き出てくる可能性がありますよっていうね。エスパルスファン。
頑張って、
うん。はい。エスパルスファンの、なんていうんですかね、はい、奥ゆかしさっていうか、はい、普段はそれを前面に出さないっていうところを、ちょっと最後に。
金にならん客どもだな。
補足しときたかったんですね。
はい。そんなわけで、みんな、清水に行ったらば、登りって、誰か耳元で呟いてみると、思わぬ結果が待ってるかもしれないんで、ぜひですね、清水に行って、お金を落とそうねって、
ね、
いう第三の素敵なお言葉でしたと。
なるほど。
はい。どうも長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。まあ、第三にこうやって来ていただいて、いろいろと清水のお話を聞けて、どうでした斉藤さん。
いや、なんていうんですかね、僕清水サポになりたいと思いました。
で、将来はパルちゃんの着ぐるみを着てピッチンデビューですね。
そんな、あの、話を聞く限りそんな動けないですね。もうほんとやっぱあのサッカーエリートね、パルちゃんエリートにはちょっとなれないですね、僕はね。うん、
でもまた今度ですね、新しいキャラクターがパルちゃんファミリーに登場っていうことで、新キャラが発表されたばっかりなんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、だからまたあの、なんか大柄な大パルちゃんみたいなのが、
またあれなんですか、電通の妹を高田ヒットがやってるキャラクターを。
ま 多分タッチはあのタッチなんですよ。でパルちゃんはあの松下キャラではなくて、なんかアメリカ人のデザイナーがデザインしたっていうことなんで、またちょっと系統が違うんですよね。
あほーへえ、そうなんだ。なんかやっぱダメですね、試合だけ見てるようじゃそういう話が全くわからないです。
まあそういうサッカーの本質的な部分は斉藤さんに聞いて、でそれ以外の表層的な部分っていうのは僕が主に担当するっていう感じで進んできたサッカーとラジ袋なんですけども、まあ今回もですねだいぶいい時間になってきたので、そろそろ締めようじゃないかと、
はい、
ということで、はい、皆さん最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは多分また来月。
近くにおいで。